お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
So I've just been getting all sorts of comments.
最近本当にいろいろなコメントをもらっています。こう話すのはパースに住むグルニートさん。妊活専門の管理栄養士の資格を持ちます。グルニートさんは自分のソーシャルメディアに寄せられた最近のコメントがだんだん人種差別的になっていくことについて語ります。このエピソードには不快にさせる恐れのある表現が含まれます。私ははっきりとオーストラリア生まれだと言っているのに、コメントでインドに帰れと言われます。インド人は不潔で衛生観念に欠けているとも言われました。また私たちの学歴は偽物であり、制度を悪用しているとも言われました。グルニートさんでした。グルニートさんは毎日の栄養や生活習慣についてのアドバイスをビデオで毎日投稿していましたが、ある時その一つが広くシェアされ、悪意のあるコメントが大量に寄せられました。グルニートさんが SBS パンジャビに話したところによると、グルニートさんの資格の登録情報やビジネスの記録を調べ、プライベートメッセージで脅迫をしてきた人もいました。グルニートさんはこの利用者をソーシャルメディアのプラットフォームに通報しました。この利用者をブロックできるが、彼は何も違反をしていないと言われました。まだ少し不安に感じます。この人が突然現れるかもしれませんから。このような体験をしたのはグルニートさんだけではありません。オーストラリアの e-safety コミッショナージュリー・インマン・グラント氏は、反ユダヤ主義と社会的結束に関するロイヤルコミッションでこう述べました。反ユダヤ主義からイスラム圏を、さらには LGBTQIA+ コミュニティや先住民コミュニティ、障害者コミュニティを標的とするものに至るまで、あらゆる形のヘイトスピーチについて言えば、今以上に有害かつ辛辣だったことはなかったと言えるでしょう。SBS エグザイミンズは今回、ソーシャルメディアで悪意あるコメントが広がるのを防ぐ責任は誰にあるのか、そしてそもそもそれは可能なのかを考えます。ある企業がすべきことをしなかったとき、それに対抗できる権力を私が持っていないことに皆驚きます。そのような力はありません。私にはアカウントを削除する権限はありませんし、サイトを削除する権限もありません。こう語るのは e-safety コミッショナーのジュリー・インマン・グラント氏です。反ユダヤ主義と社会的結束に関するロイヤルコミッションの公聴会第3ブロックで焦点となったのは、オンライン上でのヘイトです。インマン・グラント氏は公聴会の証言で、現在の法律の下ではe-safety コミッションが子どもを対象としたコンテンツに対して削除を求める通知を出すのは比較的容易にできるものの、大人を対象としたネット上の虐待に関しては、委員会が受け付けた苦情のうち削除の通知を出せるのはわずか全体のおよそ 2% にとどまっていることを明かしました。その個人に危害を加えるという現実的な脅威が存在しなければなりません。つまり、お前がトラムにはねられればいいだけでは不十分で、もっと具体的な内容が含まれていなければなりません。セントキルダのホームでどこに立つかを知っている、いつか後ろに立ってトラムの前に突き落とすつもりだといった発言であれば、危害を加えるという深刻な意図を示していると言えます。インマン・グラント氏でした。メタや TikTok、YouTube といったプラットフォームの一部も公聴会に出席し、それぞれのプラットフォーム上で有害なコンテンツにどのように対処しているのかを説明しました。各社はそれぞれ具体的な取り組みを挙げて、対策が不十分であるという批判に反論しました。しかし、私たちは実際にそれらの対策についてどれほど理解できているのでしょうか。
Look, to be perfectly fair, we know very little.
率直に言って私たちはほとんど何も分かっていません。こう語るのはクイーンズランド工科大学デジタルメディア研究センターの所長を務めるダニエル・アンガス教授です。教授は SBS エグザミンズに対し、ソーシャルメディアのモデレーションのほとんどは非公開で行われていると語りました。これはつまり、独立した研究者がこの問題を理解するには、報告書や内部告発者、そしてユーザーからの情報に頼らざるを得ないということです。これらのプラットフォームは、深刻に憎しみを煽るものや不快なコンテンツの一部に対して十分にモデレーションを行っていないのではないでしょうか。またその一方で、真に公共の利益や恩恵をもたらす他の種類のコンテンツに対しては、逆に過剰なモデレーションを行っている可能性もあるのではないでしょうか。アンガス教授でした。教授によると、オーストラリアの現行法の下では、各プラットフォームにはヘイトコンテンツを防ぐ義務は一切ありません。プラットフォーム側はある程度自由にやりたいことができています。そこで私たちが、ちょっと待ってほしい、ネット上にはこうしたコンテンツがたくさん出回っているが、何か対策を講じるつもりはあるのですか、と問いかけると、彼らはそれに対して、はい、わかりました、対処します、と言って自分たちのやり方で対応するのです。デジタルデューティーオブケアを通じて、この状況を逆転させることは、その責任の所在を戻し、あなたたちはこの問題に対して積極的なアプローチを取り、被害を未然に防ぐ必要があると定めるものです。アンガス教授でした。オーストラリア政府はこのデジタルデューティーオブケアを法制化することを約束しており、これにより有害なコンテンツやヘイトコンテンツを防止する責任が企業に課されることになります。しかし、ロイヤルコミッションでの証言によると、この法案の成立まであと2年近くかかる見通しで、その策定作業は現在進行中です。デジタルデューティーオブケアの法案をまとめる際には、有害なコンテンツやその中身が何かということだけではなく、公共の利益になる情報までもが抑え込まれてしまうことがもたらす害についても検討すべきです。こう語るのは、スインバーン工科大学メディアコミュニケーション学の教授であるキャス・オルベリー氏です。教授は SBS エグザミンズに対し、問題はソーシャルメディアで私たちが目にするかもしれない有害なコンテンツだけではなく、プラットフォームが私たちに見せていないものについても考える必要があると述べました。教授によると、例えば、オーストラリア HIV 感染者全国協会などの地域の保健団体は、ソーシャルメディアを利用した自分たちの啓発活動が積極的に制限されているとして、以前から懸念を示してきました。この問題は特に最近、HIV 陽性者への偏見を軽減するためのキャンペーンで見られました。このキャンペーンは、効果的な治療を受けていれば、HIV が他の人に感染しないことを保証する、現在の HIV 治療薬の有効性を知ってもらうという、ごくシンプルな最新の情報を提供するものでした。地域社会の健康に焦点を当てたプロジェクトで、物議を醸すような内容ではないはずでしたが、あらゆるプラットフォームから削除されました。不適切な政治的コンテンツ、あるいは社会問題に関連するコンテンツとして通報されたためです。オルベリー教授の研究チームは同じような事例を多く見つけました。教授は、重要なメッセージを発信する際、ソーシャルメディアに依存している組織にとって、現実的な影響が生じかねないと指摘しています。見えないところで何かがうまくいっていないことは明らかです。この問題の規模があまりに大きいことで、オーストラリアの公衆衛生に対する多額の投資が著しく損なわれています。医療予算が無駄になり、またこれらの組織が実際に情報を発信できないことで、彼らの活動時間も無駄になっているのです。デジタルデューティーオブケアの導入はまだ先のことですが、アンガス教授のような専門家たちは、 プラットフォームがユーザーのどのデータにアクセスできるのかを解明しようとしています。アンガス教授はオーストラリアインターネットオブザーバトリーと協力し、ソーシャルメディアの利用者に対して自身の端末への専用ソフトウェアのインストール、あるいは研究者がデータダウンロードと呼ぶ作業を行うよう呼びかけています。そこで例えばどのような YouTube 動画が視聴されているのか、どのような TikTok のコンテンツを見ているのか、メタのプラットフォーム上でどのような広告を目にしているのかといった点を見ていくことができます。アンガス教授でした。またこれによって利用者は自分がオンラインでどのような体験をしたいのかについてより深く考えることにもつながります。とりわけソーシャルメディアにおいて、ポジティブなソーシャルメディア体験とはどのようなものかということをいかにして捉え直すべきかという方向へと議論を導いていくことになるのです。アンガス教授でした。 SBS パンジャビのジャスミート・コーアとのコラボレーションによる SBS エグザミンズのレラ・シュベッツのエピソードを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。